非核平和推進研修体験記ボリューム2、問い合わせ企画制作課企画経営係、電話 83-3507。 SDGs の目標16、平和と公正をすべての人にのロゴマークがあります。平成4年に非核平和都市宣言を行った小千谷市を代表し、12人の中学生が8月4日から6日にかけて広島を訪れ、広島平和記念式典に参加しました。広報小千谷10月号に引き続き、貴重な体験から多くのことを学んだ生徒たちの声を紹介します。平和とは、小千谷中学校3年尾身美里。私は平和とは何かをテーマに広島研修に行きました。研修の中で私は平和記念資料館で見た N 家の崩壊という展示が一番心に残りました。その内容とは、一家のために働き続けた妻が亡くなった、子供を殺して死のうと決心した N さん、夜が更けるのを待ちながら子供の首に手をかけたが力が入らず朝を迎えた、生きるしかなかったというものです。生きたくても生きられない、死にたくても死ねないという思いに私は言葉が出ませんでした。あなただったらどうしますか。街を歩けばいくつもの死体が道に転がっている様子を想像できますか。目を伏せたくなることですが、79年前に広島と長崎で起きた事実です。現在慰霊碑には、過ちは繰り返しませぬからと刻まれています。私たちが原爆の被害について誰かに伝えることも、過ちを繰り返さないための一つの方法です。さて、皆さんに問います。あなたにとって平和とは何ですか。私は当たり前に訪れる一日一日を大切な人と大事に過ごすことだと思います。当たり前は一瞬で崩れますから。広島の復興から感じたこと。小千谷中学校3年和田水斗。今回の研修を一文字で表すと、新、新しいの新という文字が思い浮かびます。例えば、目新しい広島の風景、街並みがとても素敵で、初めて見た時は心が躍りました。ただこの風景は原爆による被害から復興を遂げてきた姿で、研修を通して原爆の恐ろしさや知識、復興の歴史について新たに学ぶことができました。被爆者の方から話を聞いたり、平和記念資料館を見学したりして、犠牲となった人だけでなく助かった人も辛い思いをし、この気持ちを抱えながら現在を過ごしている人がいるということが強く心に残りました。しかし、そんな辛い思いを持っていても、広島のために尽力して、以前よりももっと広島を盛り上げようとする人が多くいることに感銘を受け、広島の凄さを伝えていきたいと思いました。この3日間はとても学ぶことが多かった反面、楽しさもありました。それは新たに出会った仲間がいたからです。このメンバーで本当に良かったと心から思います。とても貴重な経験となりました。広島研修で学んだこと。東小千谷中学校2年岡愛理。私は広島研修を通して原爆の恐ろしさと平和の尊さについて学びました。私たちは4歳の時に被爆された方のお話を聞きました。目の前で愛する人を失ってしまう辛さや悔しさ、悲しみは計り知れないものでした。今もなお原爆によって傷ついている人が大勢いるということを知り、心が痛みました。平和記念資料館では被爆された方の写真を見てとても衝撃を受けました。一瞬にして広島の街を壊滅させた原爆の恐ろしさを目の当たりにしました。また被爆された方やその子供が書いた日記と手紙を読んで、当時の人々の辛さや思いがとても伝わってきて、涙がこみ上げてきました。この3日間を通して様々な経験をすることができました。これからは私自身が原爆の恐ろしさや平和の尊さについて多くの人に伝えていきたいです。原爆での被害。千田中学校3年大平正史。私は原爆被害についてよく知るを研修テーマに広島へ行ってきました。 1日目は平和記念資料館で被爆者である伊藤さんから話を聞きました。現在の広島はとても栄えていますが、原爆が落とされた当時は焼け野原で、建物も人も燃えて地獄のようだったと聞き、とても驚きました。その後、資料館に展示されている写真や絵を見て、残酷で悲惨な過去があったと知り、原爆は心身ともに大きな影響を与えるものだと思いました。2日目はガイドの奈良原さんに平和記念公園を案内していただきました。3日目は広島平和記念式典に参列しました。海外の方を含めて大勢の方が出席していて、中には涙ぐむ人もいました。原爆はいつも通りの町や学校、家など当たり前のことものを当たり前でないものに変えてしまう恐ろしい兵器だと思いました。これ以上原爆が落とされないことを願っています。広島研修で学んだこと。片貝中学校3年、松葉丈一郎。私が今回の研修で学んだことは、戦争の実態と当時の広島の人々の様子です。原爆が落とされる瞬間まで、広島の人々はいつも通りの生活をしていたと聞きました。原爆は本当に一瞬で何もかもを奪っていったのだと知り、核兵器は絶対に廃絶しなければいけないと思いました。被爆した方やその家族がアメリカに復讐しようと思ったということも知りました。この復讐したいと思う気持ちが、ロシアとウクライナの戦争のように現在でも戦争が続いてしまう原因なのかなと思いました。しかし戦後に平和記念資料館を訪れた多くのアメリカ人が涙を流している姿を見て、被爆した方たちは復讐ではなく原爆の悲惨さを世界に伝えることにしようと思ったそうです。この話を聞いて、本当にその通りだなと思いました。私もこれからいろいろな人に研修で学んだことを伝えて、戦争や核兵器のない世界に少しでも近づけるように頑張ろうと改めて思いました。広島研修を終えて、南中学校3年、大内さやの。私の比較平和推進研修のテーマは、原爆の恐ろしさを知るでした。平和記念資料館の中には、当時の写真や持っていたもの、着ていた服が展示されており、原爆の恐ろしさや悲惨さを物語っていました。特に当時撮影された写真は、とても残酷なものが多く、見るのも辛かったです。人の体が焼け焦げている様子や、広島の街が燃えてしまった様子を撮った写真だけでなく、当時の人が描いた絵もたくさん展示されていました。3日目の平和記念式典では、各国の主要な人がたくさん来ていました。それだけ世界的に見ても恐ろしく、繰り返してはいけないことなのだと学びました。また、研修初日に被爆者の伊藤さんから話していただいた被爆体験は、聞いているだけで切なかったです。伊藤さんは思い出すこともつらいのに、それを私たちに話してくれました。つらい思いをしてまで私たちに語り継いでくれたものを、私たちがしっかり受け継いでいかないといけないと思いました。写真5枚、写真の説明。1、原爆のこの像の前での12名の中学生と松井教育長の集合写真。2、平和記念式典に参列している中学生たち。3、4、小千谷市民からの折り鶴を中学生がフックにかけています。5、平和記念資料館に展示されている原爆で折れ曲がった自転車。写真終わり。